思って私に頼んでいなさい。
So what is it?So what is the answer to this question?
ですからキリストに従う者たちのためにどんな2つの条件が述べられていますかと。答えは何ですか？
He said, if we're going to be his disciples, we have to do two things.
キリストに従う弟子になるならば2つのことをしなければならないというんです。
What are they?
何でしょう？
自分を捨て
る。 Forsake yourself.
Okay.
And
take up. And what?
そして Take up your cross.
So we see thatJesus died on the cross, but he also says that we have a cross.
我々はキリストが十字架で祭壇で死なれたということを学びましたが、我々も自分の十字架を取らなければならないということです。
And that cross involves us denying ourselves.
その十字架というのは自己否定を含んでいます。
What is thatWhat has to be denied? How does that cross apply to us?
十字架というのは我々にどのようにこの適用されるでしょうか。
In Galatians chapter 2 and verse 20,
ガラテヤ2章の20節
it tells us again that we are to have a cross in our experience.
ここに我々の経験の中で、自分に死ななければならないということを教えています。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし、私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。
When we look at the cross, we should think that it has to do with something with Jesus and something with us.
十字架を仰ぐときに、それはキリストと何か関係があるというばかりではなくて、私たちと関係するものであるということがわかります。この20節の最初の言葉はどのように始まっていますか？
I would like you to read that first phrase, the first part of this verse. What does it say?
生きているのはもはや私ではない。な、英語でなんかな。
What does it say?
Now
the first part, the very first part of the verse.
Yes, 20, verse 20.
Japanese.
What does it say?
In Japanese,
it says,
it's not I that live.
What does the next part say?
Christ lives in me.
Galatians 2:20 reads very differently. It doesn't say what the English says. The English version says,I am crucified
different
with Christ, and then it says, yet not I, but Christ liveth in me. But that first part is
different. 違う聖句だな。 The verse is different.
It's Galatians 2:20. Yeah.
Galatians 2:20.
I'm sorry.
It's not.
Does it read the same?
I. Part? The verse must be different.
No, it's the same verse, but they left off the first part. In the English it says,that's not I, but Christ liveth in me also. But before that, it says something else.
Last part of 19, verse 19.
Oh, they put it in verse 19.
Yeah.
Okay.
ちょっとね、19節の結句、19節の結句、私はキリストと共に十字架につけられた。That's it.
Okay, so in your notes, put down verse 19 and 20.
19節、20節です。
In the English, it's all in verse 20.
Don't
tell them that.
Okay. English,
okay, so what does it say in verse 19?
Yeah, 19 says, what does it say in verse 19? 最初の
19.
What does it say? I am crucified.
It says, I am crucified.
Is that right?
Okay, amen.
Amen.
We got that. Alright, let's go to the next slide.
その次。
The question is, what is crucified?
何が十字架につけられたのでしょう。
What does that mean? I am crucified with
Christ. 私は十字架にキリストと共につけられたというのはどんなことでしょう。
Paul answers that in Romans chapter 6.
ローマ書の6章にパウロは答えています。
In verses 6 and 7.
6節、7節。う
ん、
私たちはこのことをしている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。7 also?
Yeah, verse 7 also.
それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。
So what does Paul say is crucified?
キリストと共に十字架につけられたというのは、パウロは何のこと言ってるんですか？何が十字架につけられたんですか？ Old myself.
Yes, the old man, or if you're a lady, the old woman.
もし男性であるだろう。古き、まあ、人ね。女性、in Japanese saying,
is that the same word for man or woman?
Sometimes, general term, old men.
Old person, or old men as in old mankind. Okay, well, I'd like to make it more personal. Old men and old women.
古き男、古き女とね。
And what it's talking about is the old you before you met Christ.
それは何を言ってるかというと、キリストに会う古い自分、まあ、古いキリストに会う前の自分、古い自分、
The selfish person that wants their way、
このいわゆる自己を中心としたその自我というのは、自分の思うままにことをやりたいですね。
That old man or old woman has to be put to death。
この古き人というのは十字架につけられて死ななければならない。
Here inside the courtyard area,
この外庭の中に置いて、
we had brass pillars going all around the courtyard, holding up the fence.
このその垣根を帳をずっと支えている青銅の柱がありました。
And these brass pillars were shiny and they were rounded.
でこれは丸くてピカピカしておりました。
And so when the sacrifice was slain and it was being consumed by the fire.
その犠牲が捧げられて、そして火で焼き尽くされたとき、
If you were standing in this courtyard and you looked at any one of these pillars up close,
もしも皆さんが外庭の中に入っているならば、その柱を見て、
you would see the reflection of that burning sacrifice that was in the middle of that courtyard.
燃えているその犠牲、ね、燃えているその犠牲の中のその光というかな、それが聖堂のピカピカ光る聖堂に反射しているんです。
Every one of these pillars is going to reflect the experience that Jesus had on the cross.
周りの全部の聖堂の光、柱はその十字架で捧げられた生贄を反射するんです。
And Paul tells us that what that is talking about is that the old selfish person is put to death.
ポールはここでそのいわゆる古い人がここで死ぬんだと言い表しています。
Jesus said, Not my will, but thine be done.
イエス様は私の思いではなく、あなたの思いが、御心がなされますようにと祈られました。
But the last part of verse 6 and verse 7 tells us what is the purpose or why it is that the old man has to be crucified.
6節7節のそこに後半を見ると、なぜ古い人が十字架につけられなければならないかという理由を言っています。
And what is the reason why?
それ何でしょう、なぜですか。
罪から解放、
Deliver from sin.
That we might not serve sin. That is correct.
そうですね、罪からの解放、罪に使えない。
Friends, we can't stress this strongly enough.
我々はこれを強調しても強調しすぎることはありません。
But God put this altar in the middle of the courtyard.
この外庭のちょうど真ん中にこの反対の段が据えられています。
To tell us that if the old man is crucified, we will not serve sin.
古い人が十字架につけられると、我々はもはや罪に使えなくなるんです。
The key to getting victory over sin is that the old man and the old woman must be crucified.
罪に使えないためのその勝利するための鍵というのは、古い人が死ななければならない。
Let's turn to Ephesians chapter 4, verse 22.
エペソ4章の22節。
We're going to find out what the source of the corruption is with the old man.
この 書の言っている古き人の堕落、その腐敗の原因は何であるかということです。エペソ
4-22
すなわちあなた方は以前の生活に属する情欲に迷って滅びゆく古き人を抜き捨て。
So what did it say causes the old person to be corrupt?
その古い人の堕落の原因、何がその堕落させると書いてますか？
Did it say in here?
22節。何が Living, past living?
Did it say,
22節。
The Japanese and English Bible don't read exactly alike.
Yeah, sometimes. Past living or passion.
In the King James Version, it says that it's corrupt according to the deceitful lusts or our deceptive desires or passions.
そう、迷わす情欲、これは情欲に迷って迷わせて滅ぼさせるところの情欲というこの。
So in order for us to get the victory over the old man,
ですから古い人に勝利するためには、
our desires must be changed.
我々の欲望が変えられなければならないのです。情欲、これはあるいは欲望かな。
Let's go to our second text in Colossians 3.
コロサイ3章の9節10節。コロサイ3章、3-90。古い人を脱ぎ捨てたら何を着るべきだと言われていますか？ New man。3章の9節10節。互いに嘘を言ってはならない。あなた方は古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を来たのである。We put new man.
The old man put on the new man. That is correct. And that is that
is 古い人を脱ぎ捨てる。新しい人を着る。
And that's symbolized by all of these pillars.Putting on Christ's righteousness, putting up that fence, and that is the new garments that they are living now. No longer living the life out here.
この外庭に、その帳の支えとなっている柱は、もはや過去の情欲に従って生きているのではなくて、新しい人を着て生きている人たちです。
In the English Bible, in Psalms 84 and verse 10,
詩編の84編の実節を見ると、英語の聖書では、
It uses the expression the tents of wickedness.
84:10 says that. 悪の幕というふうに使っているというんですね。
Let's take a look. Psalms 84 verse 10. 84
の実節。詩編80の4の実節。あなたの大庭にいる一日はよそにいる先日も勝るのです。私は悪の天幕と書いてある。
Is that what it says?
Yes, yes. 悪の天幕。
It says, I had rather be a doorkeeper in the house of my God, that's in the tabernacle, rather be a doorkeeper there than to dwell in the tents of wickedness.
私は、なんて言ったらいいですかね、大庭にいる一日はよそにいる大庭にいる一日、これはね、英語ではこういう意味があるそうです。聖書の中のそのいわゆる何ですか、門守となること、これはテントに悪の天幕に住むよりは我が家の門守となることを願いますというのは聖女に入る経験のことを言っているそうです。 我が家の門守。
我が神の
門。我が神の家の門。門守。
What Colossians 3, 9, and 10 is talking about.
コロサイ3章の9節10節がで語っていることは。
Is that to be crucified means to put off the lifestyle that you lived in those tents before you repented.
この悪の天幕で持っていた生活様式を全部脱ぎ捨ててね、そしてあの新しい神の家の門守りそこに住みたいということを言っているということ。
So you put off the old man and put on the new man. That's the new people that are inside this courtyard.
古い生活様式を捨てて、新しい生活、新しい人を着るというのは、あの、外庭に入って、そして新しい生活様式に変わるということを意味しているということですね。
In Ephesians chapter 4, 23 and 24, it's going to explain、a little bit about, more about this process.
で、このクリスチャンの経験の過程のさらに深いことがエペソ4章の23節、24節に記されています。
We already read verse 22 up here.
22節は読みましたから。
Where it talks about putting off the old man.
我々を迷わせ滅びに導くところの情欲はもう脱ぎ捨てて、23節。心の深みまで新たにされて、真の義と正義とを備えた神にかたどって作られた新しい人を着るべきだ。
So it talks about renewing something in the mind.
だから心の中で何かが新しくされる経験です。
And that the new man is created in righteousness and true holiness.
そして真の義と正義とを備えた神にかたどって作られた新しい人を着るというんですね。
This is a, again anotherBeautiful description about how the experience of the person that accepts Christ is actually going to change.
キリストを受け入れる人の心の中で経験される非常に美しい、描写であります。こういう生育の観察の仕方したことないね。
I'll tell you a true story.
ちょっとお話、本当にあったお話ですが。
I collect Bibles.
私はあの聖書を集めるのが趣味です。
I probably have 20 different Bibles at home.
自分の聖書に20の違った聖書を持っています。
I have a red Bibles. I have even have a green one. I have a purple Bible.
緑の聖書、なんですか、紫の聖書、いろいろあります。
There are pocket Bibles.
ポケットサイズの聖書。
And I see a Bible I like, I buy it.
もし好きな聖書を見つけたらすぐ買います。
Some people buy CDs, I buy Bibles.
ある人は CD を買いますが、私は聖書を買います。
And I have a Bible. It's a purple pocket Bible, but it's really long.
このポケットに入る紫の聖書、少し長いんですが、それを持っています。
And I used to carry it with me everywhere. I put it in my pocket, but it sticks up really high out of my pocket.
ポケットにいつも持ち歩いてるんですが、長っぽそいから半分は出てしまうんですね。
And some people they look and they know what it is.
で、人が見るとですね、あ、なんだってすぐ分かるんです。
And one day I was in the post office. That's where, you know, you send the mail. There was a long line.
郵便局に行きますと、もう列を作っていることがよくあります。
It was in the morning and I was standing in line to mail something.
朝のことでしたけれども、郵便局で投函しようと思って。
It was near the holiday, so the line was very long, maybe 20 people.
もう休日でしたので、大体20人くらいの人たちが列を作っておりました。
And there was a man in the front of the line that kept looking back at me.
一番列の前の人たちが、人がですね、私をずっとこう見てるんです。
And when he got to the very front of the line, we were standing there for a long time, when he got to the front of the line, he left the line and came back to where I was in the back.
He was not, at the beginning, he was not at the front.
Yeah, but after a while he got all the way to the front. It was his turn next, and he left the line, and he comes to the back where I am.
その人はね、 別のいつも一番先に行って、そして用事を済まして郵便を送って、郵便物を送ってからですね、また私のところにやってきました。
And he came to me and he said, excuse me, is that a Bible in your pocket?
すみませんけど、あのポケットにあるのは聖書ですねと言った。
And I said, I'm so glad you asked.
そうですよ。嬉しいですね。
As a matter of fact, it is. I pulled it out.
そうですよ。聖書ですよって出しました。
And you know what he asked me?
そして何と聞いた。
He said, what did you study in your Bible this morning?
聖書を読んだって、今日、今朝、何を読まれましたかと聞きました。
It was kind of an aggressive question, kind of put me on the spot.
こんなところでですね、こんな質問をしてくる人なんて、まあ、しかもほど積極的な人だと思いました。みんなが注目するようなことです。
I was very excited.
もう非常に興奮しました。
Because that morning, what I had studied was this experience of death to self.
この、その時の朝ですね、私が学んだのは、自我に死ぬというところ、ちょうどこの聖句を勉強していたんです。
And you only need four Bible texts to tell a lot about this experience.
この自我に死ぬという経験について、の聖句が4つあります。
And I gave you three of them already. I'm going to tell them to you right now. Write these down. Galatians 2:20.
もう3つ挙げました。ガラテ書の2章の20節。
It says, for you, Galatians 2:19 and 20.
ガラテ書2の19、20。
It says,I am crucified with Christ.
私はキリストと共に十字架につけられた。
Then there's Colossians 3:9-10.
そしてコロサイ3章の9節、10節を見ると。
Which says, put off the old man and put on the new man.
古い人を抜き捨てて新しい人を着るという表現。
Which is created in righteousness and holiness.
そしてそれが真の聖と義を私たちに与えるということが書いてます。
The one I didn't mention is 2 Corinthians 4:16.
もう一つはコリント第2の手紙の
4
章の16節。
It says, though the outward man perishes or dies, the outward man.
外なる人は滅びて。
It says, the inward man is renewed day by day.
内なる人が日ごとに新しくされるということだ。
This death to self experience represented by the altar has to happen every day.
この祭壇での経験は毎日我々が経験することでなければならないです。
And the big text is Ephesians 4:22-24.
もう一つ大きな聖句というのは、エペソ4章の22節から24節までの聖句です。
Where it talks about how we have to be renewed in our mind.
私たちの心が全く心の深みまで新たにされて。
And that the old man is corrupt because of his desires.
もうその古き人 の, その欲望はもう餓死して死んでしまう。
And so while we were standing in the post office, I went right into this study. Boom, 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 all the way through.
その人に聞かれたんで、郵便局で。もう特急列車のように私はその制服勉強したばかりでしたからね。ボンボンボンボンってすぐ制服を上げて聖書勉強しました。
I stood right next to him so I could show him my purple Bible.
その紫の聖書から彼にほらほらほらほらほらって示しました。
He had never heard anything like that.
こんなことを彼は聞いたことがなかったんです。
And I was telling how God wanted us to stop living our old life and live a new life in righteousness.
神様が我々のですね、もう古い人、古い生活から離れて、全く新しい生活に入ることを神様は望んでいるんだと。
Because I recognize that this man was a Christian, but he was probably a Sunday keeper that doesn't understand what God does in us.
確かに、この人はクリスチャンだったでしょう、日曜教会の。しかし、神様が我々のうちにどんな素晴らしいことをなさるかということを知らなかったに違いない。
And as he talked with me, he told me that he was a pastor of a church.
ところが話が進んでいると、他の教会の牧師であったんです。
And when he said that, I turned it around and I said, What did you study in your Bible this morning?
そこで私は彼に聞いた。今朝、あなたはあなたの聖書で何を研究しましたか？
He said he didn't, he hadn't looked at his Bible.
今日はその日は聖書を見ませんでしたと答えました。
Here is a pastor and he wasn't getting up in the morning and getting connected to God.
牧師でありながら朝起きて神とのつながりを持つという経験を知っていなかったんです。
But this is the experience that all of us must have.
この経験は みんな我々一人一人がしなければならない
と。 And God is going to keep bringing it to your mind when a self is alive, that self must be crucified.
我々にですね、その自我が生きようとするときに、自我は十字架につけられなければならないということを絶えず思い出させるものでした。
If we're in prayer every day, God will begin to reveal to us how the old man and the old woman is still alive.
この我々が祈りのその経験に入るときに、我々のうちの古き人がなお生きているということを絶えず思い起こさせるのです。
I'll tell you another story.
もう一つ話してみましょう。
I used to work in the prison system in America.
アメリカのその刑務所で私は仕事をしていたということを話しましたね。
And my wife would prepare these very wonderful lunches for me and send me to work with these lunches.
家内がですね、もう素晴らしい美味しいその昼食を準備して私のところに持ってきたんです。
All the wonderful sandwiches and the nice cookies with no sugar.
素晴らしいサンドイッチ、クッキーはもうシュガーの入ってないもの素晴らしいものです。
And while I was there at work one day.One of the inmates came to me and said, Oh, brother, what do you have in your lunch bag?
ある時ですね、弁当を開いてると、同僚の者が、弁当、何をあんた食べてるのと聞いたんです。
Because in prison they eat the same thing every two weeks.
You mean prisoner
asking? Prisoner was asking me.
囚人がね、やってきて、あなた何を食べてるんですかって、ね、囚人というか毎日同じものを食べさせるんですね。
And so I said, Oh, my wife has this wonderful lunch. Here, have a couple of cookies, have part of my sandwich.
彼が素晴らしいのを作ってくれたんですよ。はい、どうぞ、サンドイッチちょっと食べてみてください。クッキーも食べてみてくださいと言いました。
He was like, Oh, this is good.
いや、美味しいね。これは美味しいね。
I've never had anything like this.
こんなの食べたことがない。
And so I said, Okay, that was fine.
それはいいね。
The next day I went to work, I was eating my lunch.
その翌日まだ昼食を食べて昼食してました。
Same guy came back and said, "Oh, can I have a little bit of your cookies in your sandwich?"
同じ囚人がやってきて、またサンドイッチくださいませんかって。
Ah, no problem. Here, here,
here. Oh, いいよ、いいよ。ってまたあげました。
And it began to happen every day.
そうした毎日この人がやってくるんですよ。
So when I would be at work, I take out my lunch and look at your work.
それからもう昼食の時間だと思う。本職はこれだと思う。
I would try to go hide and eat my lunch.
そうですね。隠れて昼食をする
ようになってました。And one day, after I was hiding,
ある時、
eating my lunch,
隠れて昼食をしてたんです。
The Spirit spoke to me.
その、精霊が私のここに語りかけたんで。
Saying, you are selfish.
あなたは、自己的だって
言うんです。My wife and I should cook many, many cookies.
もう、
She cooks, yeah, trays and trays of cookies. It's just me and her, but she cooks a lot.
家内も私もよくたくさんクッキーを作ることがあります。
It's not going to hurt me to give that man a cookie.
ですから、クッキーのエクスカを彼にあげるのはね、問題ないことでした。
But there's something in our nature.Wants to hold on to what we have.
我々のその本性の中にね、どうも自分だけで、食べたいというこのあれがあるんですね。
And it's the experience here that God wants to put that old selfish person completely to death.
この祭壇の経験において、この古い人が完全に死ぬということを経験されなければならないんです。
Turn to John chapter 12.
ヨハネ12章の
And we're going to find
24節
a very interesting text in John 12 verse 24.
非常に興味深い聖句を見ることができます。12章の24節
We're learning about this experience that's at the center of the courtyard.
我々はこの経験をですね、外庭の庭の真ん中で、学ぶんです。
These are lessons that we must learn if we are going to enter into the holy place.
聖所に行く前にこの経験をレッスンを学ばなければなりません。
We'll never get into the holy place until we learn these lessons.
このレッスンを学ばなければ決して聖所に入ることはできません。
There are many evangelistic campaigns where they are taking people and baptizing them who have not died to self.
こういう伝道法に変えるですね、自我に死ぬ経験をしないで、もうそのまま教会に受け入れるバプテスマに導くということはよくあります。
And I call that being very alive.
私は生きたまま葬る儀式だと言います。
It's like they're in the grave, but there's still a hand sticking out.
それは墓の中に入っていながら手を出すようなものです。
And those people, they go out of the church in a short period of time.
これらの人たちはね、もうしばらくすると教会から離れていく。
But Jesus had this experience of self being totally dead.
イエス様は全く自我にもう何ですか死ぬという経験を持っておられました。
And the Bible says in John 12:24,
ヨハネ12章の24節、よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。
It says that if it's alive, it's by itself. Is that what you're saying?
もし生きているの死ななければ生きたままだと、なんていうんですかね、by itself.
It's by its alone. Is that what you're saying?
それは一粒のままである。ね。
But if it dies and it's buried in the ground, it bringeth much.
しかし死んで地に葬られたらそれは多くの実を結ぶ。
Jesus had many people crowding around him. They wanted to be near him.
もうイエス様の周りにはもう何千万という人たちがもういっぱいこう集まってきました。
Because when self is dead and you're living for God, it attracts other people.
自我に死ぬと人々を引きつけるのです。
The reason why people are not attracted to us.
なぜ人々が我々に引きつけられないかというと、その理由は、
It's because the old man and the old woman is still alive.
その古い人がまだ生きているからです。
They don't see the change, the difference between them and us.
彼らと我々の間の違いを見ることができないからです。
In the same chapter, in John chapter 12,
同じ章に、
There is a powerful, powerful story that we're going to close on.
ここでこの聖句を見て閉じたいと思いますが、
It's a wonderful experience for self to be put to death.
この自我を自我に死ぬという素晴らしい経験を描いております。
We didn't go through all of the text, but in Romans chapter 8 and verse 13,
他にもそのローマ書の8章の18節にも、
It says that it's the spirit that puts our flesh to death.
私たちの肉を殺すのは霊であるという言葉もあります。
We have to pray and ask, Lord, send your spirit to crucify the old man and the old woman.
神様どうぞ、古き人に死ねるようにあなたの霊を注いでくださいと祈らなければなりません。
And as that experience starts to happen,
この経験が我々のうちに起こるならば、
Many people will be happy and will be drawn to you as they see Christ in you.
多くの人々があなたに引きつけられるでしょう。そしてキリストに導かれるでしょう。
But it will arouse the anger of the enemy.
しかしそれは敵を怒らせる。必ずその反対、あるいは、
And the people that have self-crucified, as Abel had himself crucified, it enrages the wicked.
その十字架につけられた者たちは、すべての敵の敵ををも呼び覚ます。そして彼らは人を破壊される。
Cain came and slew him.
カインはアベルのもとに来てアベルを殺しました。
Because his life was a rebuke.
なぜならばアベルの生活が彼の転生になったからです。
In John chapter 11, what famous story is found in John 11?
ヨハネ11章を見ると有名な物語が出てきます。
Any of you know?
知ってますか皆さん？ヨハネ11章。
It's the story of a man named Lazarus,
ラザロという人
の、who died and was raised back to life.
その死んでいたのに復活してきた。命を取り戻した人の物語。
If you read it carefully in
John chapter 11, after Jesus raised him from the dead, the people got, the priests got very angry.
イエス様がラザロを死からよみがえらされた時に、誰かが怒った
か。We're not going to read it.
Who are you?
The priests.
いや、祭司たちが怒ったんです。
But if you were, it was found in John 11 verses 47 through 51.
47節から51節までの間に書いています。
When Jesus raised Lazarus from the dead, the high priest said, he's going to have to die.
で、イエス様がラザロを死から呼び起こした時にですね、祭司長たちが言うんです。彼は死ななければならない。
Caiaphas said, it's better that one should die.Then that the whole nation perish. カヤパが言うのにこの人が多くの印を行ったのです。So that's verse 50.
50節。一人の人が人民に代わって死んで、全国民が滅びないようになるのが私たちにとって得だということを考えてもいない。
Why, when Jesus raised Lazarus, did the people want to put Jesus to death?
なぜイエス様がラザロをよみがえらせたのに、人々はイエス様を殺したかったんでしょう。
It's because of that miracle many people started believing in Jesus.
その奇跡によって多くの人々がイエス様を信じ始めたからです。
And you know, in John chapter 12 and verses 9 through 11,
その10ヨハネ12章の9節から11節見ると、9節から11節見ると、
It says there.
大勢のユダヤ人たちがそこにイエスのおられるのを知って押し寄せてきた。それはイエスに会うためではなく、会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらされたラザロを見るためでもあった。そこで祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それはラザロのことで多くのユダヤ人が彼らを離れ去ってイエスを信じるに至ったからである。
It says there that because of Lazarus, many people believed on Jesus.
このラザロに起こった奇跡によって多くの人がイエス様を信じるようになるからです。
And they not only wanted to put Jesus to death, they wanted to put Lazarus to death also.
イエス様を殺したいというわけではなくて、ラザロを殺そうと思ったんです。
It will be the same thing with us.
我々も同じことをします。
When we are dead to self,
同じ経験をします。我々が自我に死ぬときに、
When the old man and the old woman is put to death,
その古い人が死ぬようになると、
Many people looking at our lives will believe on Jesus.
我々の生活を見て、イエス様を信じるようになる。
And it will speed up the events of the last days and bring about persecution.
そして最後の事件を早めて、我々に迫害をもたらすでしょう。
How many of you would like Christ to put to death the old man and the old woman?
皆さんの中で本当にもう古い人にさよならをしたい、そしてもう自我に死にたいと思っていらっしゃる方は何人いるでしょうか。
If that's your desire, would you kneel with me as we close in prayer?
もし皆さんのそれがその願いがあるならば、いざまずいて祈りたいと思います。天におられるお父様、
Thank you so much for the light that shines from the sanctuary.
聖所からこのような光が輝いていることを感謝いたします。
Oh Lord, give us that repentance that we need to experience.
我々がしなければならない悔い改めを与えてください。
Strengthen our faith to believe that you will take us all the way to your throne room.
あなたの御座に至るまで我々を連れて行ってくださるという信仰を与えてください。
Teach us how we might confess and open up our hearts to you.
我々が告白し、我々の心を開いてあなたの前に心を注ぎ出すということを教えてください。
Help us to confess our faults one to another that we can receive correction.
お互いの過ちを告白し合って、お互い強制されるように教えてください。
And we pray this evening as the Sabbath is approaching.
今晩から始まる安息日がもう近づいております。
That you would give us the experience of death to self.
自我に死ぬ経験を
与えてください。
Help us not to always try to push to get our own way.
自分自身の道を通そうとすることではなくて、
But let us say as Jesus said,
イエス様がおっしゃったように、
Not my will, but thine be done.
私の思いではなく、あなたの御心がなされますようにと。
Let us be the pillars that reflects the light from that altar.
あの、祭壇からの光が反射される聖堂の柱にしてください。
Upholding your perfect light for all the world to see.
あなたの光を世の人々が見れるようにしてください。
Pour out a mighty blessing upon everyone that's come to our camp meeting.
私たちのキャンプミーティングに来る一人一人をどうぞ助けてください。
That we might have a true conversion experience with thee.
彼らがあなたの前において真の悔い改めを経験することができるように。
Because we've asked it in the name of Jesus.
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。ルカ22の42。
私の思いではなく、御心がなるようにしてください。ルカ22の
As we draw closer to Christ, we get closer to each other.
私たちがキリストに近づけば、またお互いも近づいていきます。
As I travel in different places of the world,
世界のあちらこちら私頼まれて旅行することがありますが、
I find that more and more God's people are very much alike.
神様の民というのはだんだんこう似てることに気がつきます。
Because they're studying the same word,
神の同じ御言葉を学んでいるし、
they start to talk a lot.
そして同じように話してくるんです。
They start to dress a little bit a lot.
そして服装もだんだん似てくるんです。
They start to think a lot.
そして考え方も似てくる。
And that is the word, that is the thing that the gospel will provide.
この福音が提供するのはそれであります。
Our subject for the camp meeting.Is entering in God, into God's presence through the sanctuary.
このキャンプミーティングの総テーマは、聖所を通して神の臨在に、経験して入るということです。
And we,
神の臨在に入る。
And we have been having just very simple Bible studies.
非常に単純な聖書研究を私たちは今続けています。
Trying to understand the experience of the people that enter into the sanctuary.
この聖所に入っていく者たちの経験を学んでおります。
I'd like for you to bow your head. We'll have one more word of prayer.
もう一度立ち、
ひとたび神戸を垂れてお祈りしていただきたいと思います。
Our precious Father in heaven,
天の尊い御神様、
We thank you so much for the Sabbath.
安息日を心から感謝いたします。
A time when we can stop all of our activities and turn our minds to thee.
全ての活動をやめて、そして私たちの心をあなたに向けることができますことを感謝します。
We've taken our bath this afternoon.
そして今日午後 お風呂に入り、
We've cleaned up our homes.
家をきれいにし、
And we put on our best clothes.
そして最上の服を今着ています。
So that you can draw close to us during this sacred time.
この聖なる時にあなたが私たちに近づくことができるためです。
We invite your spirit to come into this room.
この部屋にあなたをお迎えしたいと思います。
Please enter into our hearts and minds.
私たちの心と精神にお入りください。
And as we open thy word,
あなたの御言葉を開くときに、
We pray that the sacred visitor will teach us.
聖なる訪問者が私たちに教えてくださるように、
We thank you for his presence.
神様のご臨在を感謝し、
We ask it in Jesus.
イエス様の御名によってお祈りします。
Do you have your Bibles with you this evening?
はい、今晩聖書をお持ちですね、皆さん。
Hold them up.
はい、聖書をまた高く上げてください。
I see some red Bibles.
赤い聖書もあるし、
I think there's
a lot of study Bibles.
みんな study Bibles. Open your Bibles to Matthew chapter 26.
マタイの福音書26章を開いてください。第26章、清成君これ電気してくれ
る。 We've been studying several experiences.
私たちはクリスチャンの経験について学んできました。
These experiences are necessary for us to progress closer and closer to God's throne room.
神様の御座のある部屋に近づいていくために必要な経験であります。
We talked about faith and repentance.
信仰と悔い改めについて学びました。
Confession and death to self.
その告白について学び、そして、自我に死ぬことについて学びました。
And now we have come to a piece of furniture that is just before the holy place.
そして今晩は聖所に入る前のすぐ前に置かれていた器具について学びます。
And our subject this evening is the experience represented by the labor.
その今晩は旋盤における経験を学びます。
In order to introduce our subject, we are in Matthew 26.
で今日の主題に入る前に、マタイによる福音書26章
を読んでいきましょう。 The disciples had been following Jesus for over three years in his ministry.
弟子たちはもうイエス様と共にその働きに、3年以上も一緒でした。
They had been eating with him and sleeping with him.
イエス様と寝食を共にしてまいりました。
They'd been listening to all the sermons that he preached.
イエス様が説教なさった説教を全部聞いてきました。
They had seen all the acts of healing that he had done.
イエス様がなされた癒しを全部見てきました。
And now they came down to the end of his ministry.
いよいよイエス様のご生涯の奉仕の終わりにやってまいりました。
And the crisis time had come.
危機が迫ってきたのです。
They had been in Gethsemane with him, butThey had been sleeping.
ゲッセマネに共に行きましたけれども、彼らは居眠りしてしまいました。
And then Jesus said something to them while they were out there in the garden.
エデンの園から少し離れたところに、弟子たちがいたときにイエス様が言われました。
It was an interesting thing that he said.
イエス様が言われたことは非常に興味深いものです。
You can find it in verse 31.
26章の31節。
You don't have to read it.It just, he said that I will smite the shepherd and the sheep of the flock will scatter.
イエス様が言われるんですね。私は羊か良つ、そして羊の群れは散らされるであろう。
And the disciples understood what he was saying.
弟子たちは彼が言われたことを理解しました。
But Peter answered in verse 33.
しかし33節を見るとペテロが答えています。たとえみんなのものがあなたにつまずいても私は決してつまずきません。
Jesus told Peter that before the cock crowed he would deny him three times。
よくあなたに言ってよく、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。
And Peter spoke up again trying to make this point that would not happen。
そんなことはありえないとペテロは言うんです。たとえあなたと一緒に来なればならなくなってもあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちも皆同じように言った。
And the last part of verse 35 says that all of the disciples said the same。
最後の35節の最後の項を見ると弟子たちもみんな同じように言った。
You keep reading in this chapter。
と続けて読みますと、
It says that Judas came with the mob, the multitude。
ユダが暴徒たちと群衆たちと一緒にやってきます。
The priests came and the men with the swords。
で、祭司たちが剣を持った人たちも一緒にやってきます。
And in verse 56,
で、56節を見ると、
At the end of the verse,
その聖句の一番最後、
It says then all of the disciples。
弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げ去った。
What was the problem in this story?
この物語の問題は何でしょうか。
Were these true disciples?
これが真の弟子であったんでしょうか。
Did they have an experience with Jesus?
イエス様と経験を持ってこなかったでしょうか。
They were disciples. Yes, they did have an experience.
確かにイエス様の弟子であり、また経験をしてきました。
But they did not know their true spiritual condition.
しかし彼らは自分たちの本当の霊的な姿を見ていなかったのです。
In the sanctuary service,
聖所の奉仕において、
in the courtyard we have those pillars that we talked about earlier.
前回も話しましたように、
And these pillars were upholding this white linen fence.
この外庭の帳を支えているところの柱について話しましたね。
And these pillars represent God's people who have passed through some experiences and they've entered into the courtyard.
この柱はもう外庭のその外に外からの経験を積んだ人たちが中に入って教会が院となっている人たちを表しています。
They have experienced repentance.
彼らは信仰とそして悔い改める経験をしました。
They have begun their walk of faith with the Lamb.
そして子羊を連れて、信仰の歩みをしてきました。
They confessed their sins. They've begun to have the experience of self-dying.
彼らはその罪を告白し、そして、自我に死ぬ経験もし始めたんです。
But they are not ready to enter into the first golden room.
しかし、いわゆるゴールデンルームに参加。
There's a golden room, the first golden room. There's two golden rooms, and they're not ready to enter the first golden room.
The first room.
The first room is made of gold.
The holy place.
Holy place, right? Golden room. そのいわゆる彼らは黄金の部屋、聖所のことですが、そこに入る、その経験に入る準備がまだできてなかったんです。
There are probably people sitting here right now that are in that position.
ここにいらっしゃる方々で、その同じような経験、その立場に置かれている人がいると思います。
God wants to bring you in closer to him.
神様はもっとご自分に近くを引き寄せたいのです。
But before you go in, there's some other things that he wants to reveal to you.
その密接な関係に入る前に、なお皆さんに経験していただきたい、そのことを 啓示しておられます。
There's some cleansing that has to take place before you can go into the golden room.
その黄金の部屋、第一の部屋、聖所に入る前に経験しなければならない、経験が待っているのです。
This,
特別な清めが待っています。
This was symbolized by the experience represented by the labor.
これが旋盤によって表されています。
Open your Bibles to Exodus chapter 38.
出エジプト記38章を開いてみましょう。
In Exodus chapter 38 and verse 8.
38章の8節。
It describes the making of this big laver, this big bowl.
この大きなボールでしたが、旋盤がどのように作られたかを表していますが、また旋盤とその台を聖堂で作った。すなわち会見の幕屋の入り口で務めをなす女たちの鏡を持って作った。
This is a very, very interesting verse.
この聖句は非常に興味深い聖句です。
It says that the labor was made of brass.
この旋盤というのは聖堂で作ったと言っています。
And this big bowl had a section at the bottom that was called the foot.
この旋盤の底の方はですね、フッとできて台でしょうね、台がでできてました。
And this, labor was filled with water.
この旋盤には水がいっぱい満たされておりまして、
And, it had spigots in it where the water would run out.
その水がこう出るようにこの穴が開いてたんですね。
So the priest had to continually put new water in, fresh water into the lake.
ですから祭司は絶えず新しい水を増し、足していかなければなりませんでした。
And it says in Exodus 38, where they got the brass for this labor.
そしてこの旋盤を作るための聖堂はどこから来たかということを言ってます。
It came from the looking glasses of the women that came to the tabernacle.
この聖所に来た女たちの鏡で作ったと書いてます。
In Bible times, they didn't have mirrors like we have today. They would take a polished piece of brass and use it as a mirror.
あの時は我々が持っているような今のようなあの鏡はありませんでした。あれは聖堂の板をですね、きれいに磨いて鏡として用いたのです。
Now in Jeremiah chapter 6, let's turn there.
エレミアの6章を見てみますと、
in Jeremiah 6 and verse 2,
2節、6章の2節。私は美しい、たおやかなシオンの娘を滅ぼす。
Here it says the church of Zion is represented as a comely, delicate woman.
このシオンの娘たちのことを美しい穏やかな娘と表現しています。
And the women that gave their looking glasses to make this bowl were church-going women, women that came to the tabernacle.
この旋盤を作るために、この女たちが鏡をこう提供されたんですが、それは教会に来る女性たちを表しています。
What do women use a looking glass or a mirror for?
この鏡というのは、ね、女性が自分の顔を眺める何のためでしょう？鏡というのは、この鏡というのは何のためでしょう？答えが僕伝えちゃってね。To see yourself.
In order for them to see themselves. That's right.
そうですね。
But the mirror was a symbol of
また鏡というのは何ですか、虚しさ、バニティ、ベニティ、
yeah, yeah, yeah,
虚しさの象徴でもあります。
Some people stay in the mirror too much, looking at themselves.
ある人たちは鏡ばっかり見ている人たちが過ぎる人がたくさんいます。
And so this act of giving up the mirrors,
この鏡をこの捧げるというこの行為の
Giving to the craftsman that was going to form this big shiny bowl.
この旋盤を作るために捧げるということは
It represents a church that surrenders the tools of self-adoration.
教会がその自分自身を飾るというこれを、
the tools of self-adoration, self-glorification.
虚栄ですね。自己に栄光を期すというこういうそれを、まあ、捧げるという意味です。To give up.
Yes, yes. And so this is talking to us about an experience of turning away from lifting ourselves up.
この自分を見せびらかす、自分を誇るというそういう心を捨てることを意味しています。
The mirror was a tool for lifting
yourself up. この鏡というのは自分自身をこうおだてるこの道具であるというんですね。
Today there are many activities that the church is involved in that really is just all about lifting up self.
この今日教会はですね、自分を高めるためのもうこの活動そういうのに非常に忙しくしています。
And to make this bold, to have this experience, we have to give those activities, those tools out.
この旋盤を作るためにはこういう、なんていうか自画自賛こういう精神を捨てなければなりません。こういう道具を捨てなければなりません。
You know why competitive sports is so appealing to people?
今日あの競争的なあのスポーツこれが非常に人気があります。
Because it's just a big exercise and people trying to lift themselves up.
もう人々は自分を高めるその競争これを表しているんですね。
Look what I can do with this basketball.
バスケットボールで自分は私は何ができるかという
と Look how fast I can run, how well I can box.
どれくらい速く走れるか私はどれくらい人を殴り飛ばせるか。
All of these activities are just another way to lift up self.
全部自己商用の活動であります。
Some people lift up self by the way that they dress.
またある人はその自分が何を着るかによって自分を見せびらかす、高める。
I see women in America all the time, and everything I'm looking at is fake.
アメリカの女性を見ると、もう彼らが見てるのは、What they are looking
at. What I'm looking at when I see them.
私はアメリカの女性の顔をよく見るのが好きですが、
The hair is not real.
あの髪の毛は本物じゃないんです。
The face is painted with other colors.
顔は他の色で塗り替えてる。
Even the color of the eyes is artificial contact lens.
目の色でさえも人工的なもので塗ってる。
They do things with their dress to make their appearance look different.
もうドレスの仕方で自分は変わってるということを見せびらかす。
And these are all tools to lift up self, which must be given up.At this experience here.
これらのものは全部自分をよく見せようとする道具でありますが、この道具をこの旋盤を作るために捧げなければならないものです。
Before we can go into the golden rooms,
この黄金の部屋聖所に入る前に、
we must have a deeper understanding of our own true condition.
我々の本当の姿にもっと深い、その認識を持たなければなりません。
That comes from a process called self-examination.
それは自己吟味という過程で経験されることです。
Let's turn to 2 Corinthians 13.
コリント第2の手紙の13章。
And verse 5, just the first part.
五節。コリント第2の手紙の13章の5節をお読みします。あなた方は果たして信仰があるかどうか自分を反省し自分を吟味するがよい。
It says examine yourself.
自分を吟味しなさいと書いています。
And this big shining bowl, this labor here.
このピカピカ光っているこの聖堂のこの旋盤は
When the priest would walk up to this bowl, he could see himself.
この祭司が旋盤に近づくと、
自分自身の姿を見ることができます。
He could see his own reflection in this bowl.
その自分自身の姿を反映しています。
And that represents a work of self-examination.
それはここで自己吟味という経験をしなければならないことはない。
He could come to that bowl, he could look and he could see if there was something in his beard right there and take it out.
近づいていきますと、旋盤を眺めると、ヒゲに何かがくっついているということ、取り除かなきゃいけないことを見ることができます。
And Paul says that every Christian should examine themselves to see if they're in the faith.
ポールは、すべてのクリスチャンは果たして信仰があるかどうか自分を反省し吟味しなさいと言っています。
Now, in this passage, it didn't say for everyone to examine his brother or sister.
ここの聖句はですね、兄弟姉妹のことを調べなさいとは書いてません。
We're not looking in the labor to see someone else's reflection. We're looking to find out more about ourselves.
旋盤を見て近づけば、見てみるならば、他の人の姿を見るんじゃなくて自分自身の姿を見るんです。
And Paul said, we just see if we are in the faith.
自分、私たちがその信仰のうちにあるかどうか見なさいって言うんですね。
That word for faith is a Greek word.
信仰というのはギリシャ語で見ると、
And it's the same word that's found in Revelation 14, verse 12.
黙示録14章の12節にある言葉と同じです。
Do you know Revelation 14, sir?
黙示録14章の12節の言葉をご存知ですね。
It says, Here is the patience of the saints.
ここに聖徒たちの忍耐がある。
Here are they that keep the commandments of God.
ここに神の戒めを守る聖徒たち。
And what else?
そしてその他に何でしょうか Faith of Christ.
The faith of Christ. And that word faith is the same word in 2 Corinthians 13, 5.
イエスの信仰を守る聖徒たち。この信仰というのは、コリント大の手紙の13章の5節にあることと全く同じです。
We're examining ourselves to see if we have the faith of Jesus.
イエス様の信仰のうちに自分があるかどうかを吟味しなさいと。
What is the faith of Jesus?
イエスの信仰とは何でしょうか?
I'll give you four texts.
四つの聖句をあげます。
We're not going to look them up to save time, but you look them up on your own.
時間がないですから、読みませんが、ご自分で調べてください。
In a phrase, Jesus did everything to please his Father.
まとめて言うと、イエス様は全て成したことは父を喜ばせるためでした。
And John chapter 5 and verse 30.
ヨハネ
John 5 verse 30. 5
章の30節。ヨハネ5章の30節。イエスは全て父を喜ばせるために。
He says he did not his own will, but the will of the Father.
私の思いではなく父の御心を行うことを言ったのです。
And John chapter 9 and verse 4.
ヨハネ9章の4節に見ると、
He said that he did the works of his father.
イエスは父の技をしたと書いてあります。
All the things he did, he was doing those things that the father wanted him to do.
神様が、知らぬ神様がしてほしいと思う技を彼は成したんです。
And John 14, verse 24,
ヨハネ14章の24節には、
It said that he spoke the words of his father.
父の言葉を語ったということです。
Friends, everything that comes out of our mouth should be something that came from God.
この彼の語った言葉は全部神からの言葉でありました。
And in John 17, 4,
ヨハネ17章の4節には、
It said that everything he did was in order to glorify his Father.
イエス様が成したすべてのことは、父なる神に栄光を期すことでありました。
The motive for the things that Jesus did was not for himself.
彼がした技の、動機は自分自身を喜ばせるためではなかったのです。
It was to please his father.
お父様を喜ばせるため。
So when we examine ourselves to see if we're in the faith,
ですから私たちが信仰にあるかどうかを反省し吟味しなさいということは、
We're examining ourselves to see if we are doing our Father's works.
私たちは天のお父様の技を行っているかどうかということを吟味しております。
We're checking to see if we're speaking His words.
神様のお言葉を語っているかどうかを吟味しております。
We want to check and see if we're doing His will.
神の御心を行っているかどうかをチェックすることです。
And if the motive for what we do is to glorify Him,
or
to glorify ourselves.
我々がやる全てのことの動機は我々のためではなくて神様を喜ばせる、いわゆる栄光を期すことであります。
We've only been studying, the tabernacle that's built by Moses and his helpers. We've been studying the tabernacle that was built by Moses and his helpers.
私たちはそのモーセまたその援助者によって建てられたあの聖女のことから学んできました。
But actually there was another tabernacle built later on by Solomon's helper.
その後にはやがてソロモンとその従者たちによってこの作られるソロモンの神殿というのができますね。
Turn to 1 Kings chapter 7 and verse 23.
列王記上の7章の23節。
And there it describes the labor that was built by Solomon's helper.
そのソロモンの働き人たちによって作られたものについて描かれております。
It was much bigger than the other labor.
7:23. 23節、それはもうアラノの聖女よりずっと大きいものでした。また海を射て作った縁から縁まで10キュビットであって周囲は円形をなし高さ5ビットでその周囲は綱を持って測ると30キュビットであった。
And it says in verse 24 that it was had decorations that were little buds, like flower buds.
その縁の下には30キュビットの周囲をめぐるヒサゴがあって。
And that there were 10 of them in each cubit, 10 buds in each cubit.
で、それにはその塔あったというんですね。飾りなんですが。
And in verse 25,
つぼみ bud,
but like a rose bud before the flower opens.
つぼみのようなものだそうですね。つぼみのようなものが。とあった点。
There were 10 in every cubit. 10.
1キュビットごとにとあったというそのつぼみがね。
And what does the number 10 remind you of?
10とというと。何を皆さん伝送しますか
?10 commandments. The 10 commandments, that's correct.
10 commandments.
But verse 25 of 1 Kings 7
25節を見ますと
says that this bowl sat on the backs of 12 oxen.
その海は10人の牛の上に置かれたと書いてますね。This is a Japanese sea.
Yeah, the molten sea. Yeah, so big they call it the sea. And it sat on the backs of these 12 oxen.
で、12人の牛の上に置かれていた。
And these oxen, they didn't face in 12 different directions like the numbers on a clock.
They did not. 12人の牛というのは、時計にあるように全部同じ方向にこう数字が表されていなかったんです。
They were organized into companies, three facing each direction.
3つが各々この顔を合わせるというんですか、こう対、まあ外、outside.
Yes, they were facing out the back, their back parts were in, and they faced north, south, east, and west.
Ah, 東西南北にその外側に向けていたんですね。
ああ、三つ、はい、三つずつね、はい。三四十
人。Yeah. Now, oxen, these oxen represent the workers in the church.
この牛は教会の中の働き人を表しています。
That pull the plow so that the seed of God's word can go into the ground.
その、何ですか、すきを手にして、そして耕して種をまく働き人。
And, it's interesting to note that they work together as companies.
彼らはもう一致して、この共同して働いているということです。
That's why we have camp meetings to learn how we can work together and use our talents to be more effective.
キャンプミーティングするというのは、我々がもっと近く寄って、そして、協力して、もっと効果的に働くにはどうすればいいかということを学ぶためなんですね。
But I want you to see in this little picture here.
しかし皆さんに、こう、中学この、これを想像していただきたいんですが、
That the big brass bowl which represents cleansing,
この旋盤というのは清めを表しています。
Had as its foundation the work of service.
この土台は奉仕であります。土台は奉仕を表しています。
The bowl was on top of the oxen.
Oxen.
Yes, the top oxen.
そしてこれは10人の牛の上だからね、10人 の, この牛の上にこの旋盤があったわけです。
And it represents that cleansing has its foundation in service, working for God.
その清めの土台となっているのは神のための奉仕であります。
You'll never have your life cleaned up from sin until you go to workFor God.
皆さんは神様のために奉仕する働くことをしなければ決して清めを経験することはできません。
Because as you go to work and you encounter problems and obstacles,
働きに出ていくことによっていろいろな障害物を反対に遭遇します。
It will cause you to pray and start to study the scriptures.
それが皆さんを祈りにまた聖書研究に導きます。
And your experience will change and God will begin to cleanse you from your sin.
そして罪から清められるというその経験、変化を経験します。
And this was all symbolized by the labor that stood just before the holy place.
この聖所に入る前にこのことを私たちは経験しなければなりません。
Now, Paul said that we need to examine ourselves.
ポールは自分自身を反省し、吟味しなさいと言っています。
Turn to Psalms chapter 26.
詩編の26章、6編。
The problem with the way people normally examine themselves.
普通の人が自分を吟味するという時のこの問題というのは、
is that we cannot see our own defects very clearly sometimes.
もう時々自分自身の姿を明確に知ることができないですね。
Sometimes you can learn best about Big Brother.
もういわゆるビッグブラザー、目立つ兄弟の欠点はよく見えますが、
by asking little sister about Big Brother.
Little sister.
You can learn more about Big Brother by asking little sister.
You can learn more about
the older brother by asking his little sister about him.
なんていうんですかね、その兄弟についてよく知るにはいわゆる、それかな、それは日本語ではその子を見て親を知るということじゃないかね。
お兄さん、
お兄さんをよく知るためには妹を知ることによってお兄さんを知る、そういうことですよね。
自分自身を知るためにはお兄さんの意見を聞く。
To know big brother more well by knowing little sister is
by asking little sister about big brother. Big brother doesn't know his problem. The little sister will tell you the truth about big brother.
その妹にね、聞くことによって、兄さんは自分自身の姿は分からない、点々も分からないから、その妹に聞けばよく分かるということです。もし、その夫の欠点を知ろうと思えば、奥さんに聞けば分かるということです。
The reason is because we sometimes can't see our own problems.
問題は自分自身の問題、欠点というのを自分で見ることができない。
The problem in the back somewhere, you can't see it.
この、腰の背中のね、
But other people can see.
見えないように、他の人が見ると分かるんですが。
And who do you think sees you most clearly?
で、皆さんの一番よくはっきり知っている人は誰だと思いますか？
And that's why David writes in Psalms 26 and verse 2.
ですから、詩編の26章、6編の2節にこう言ってるんです。主よ、私を試し、私を試み、私の心と思いとを練り清めてください。
If you want to do what Paul says to examine yourself,
ポールが自分自身を反省し、吟味しなさいということをしたければ、
you have to pray David's prayer when he says,Oh Lord, I want you to examine me.
ダビデが祈った祈りをしなければなりません。神様、あなたが私を調べてください。
Look at it again in Psalms 139.
同じことが百詩編139編にも書いています。
In verses 23 and 24.
23節、24節。
Psalms 139. Just read verse 23.
神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我がボロボロの思いを知ってください。
This is a prayer that David would pray.
これが、これはダビデによって祈られた祈りであります。
He would ask God to search him.
神様、どうぞ私を探ってくださいと祈ったのです。
What does it say at the end of verse 23?
23章の一番最後は何と書いてますか？
What is he asking God to
serve? 何を探ってくださいと言ってるんでしょう？
心。
Heart.
Heart. Does
it say heart and then it
say
thoughts
later
on?
Yeah. Later on.
Later on.
That's the last part that I want. What is it at the end?
一番最後の思い
は
ね。
It says our thoughts.
我々の思想。
In the work of self-examination, we're praying and asking God to examine our thoughts.
我々がその自己吟味するときに、神様に我々の思想、思いを探っていただくことが大事です。
God wants our thoughts to be right.
思いが神様の前に正しくあることを望んでいらっしゃいます。
You can find that in Psalms, chapter 51.
詩編51章に見ることができますか？
We're just having a simple Bible study here, and we're going through the Bible text to understand the experience of the lady.
この旋盤での経験を理解するために簡単な聖書研究を今しているんです。
And verse 2, it talks about being washed.
2節を見ると、もう私を洗い去り、ことごとく清めてくださいと祈っています。Yes.
But look at what it says in verse 6.
6節を見てください。見よ、あなたは真実を心の内に求められます。それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください。
In order to be washed, we have to have truth in the inward parts.
その清められるために私たちの隠れた内なるその思いを調べる必要があるのです。
Just think about this for a moment.
ちょっと考えてください。
What if every one of us here, wherever we went, we had our thoughts The thoughts that we thought for the last 24 hours, all typed out on a piece of paper, and it just hung on top of our head, just like this.
もし、この一人一人の、24時間、考えたこと、思ったこと、それが全部一つの紙に、リストアップされて、それをこの頭の上に
置いてます。
全部それを、印刷して。
And before you could talk to somebody, you had to give them your thoughts for the last 24 hours.
で、今までの24時間のね、思いを全部書き記したものを、示します。
Many of us wouldn't talk to anybody.
そしたら多くの者はもう誰にも喋りたくなったでしょう。
If someone could look into your mind and think of all, see all the things you've been thinking.
もうずっと考えてきたことを人に読んでもらおうとするならば。
If anybody that preached had to put a list of their thoughts out before they could stand up here and preach.
もしこの説教する人が説教壇に上がる前に、24時間の思ったことをもし読まれるならば、
A pastor asked this question at a big camp meeting where it was all pastors there.
もう全牧師が集まっているキャンプミーティングで、こういうふうに質問されたというんです。
And he asked them, how many of you would still be preachers?
そのある説教者がですね、どれくらいの人たちが、how many of you?
Would still be preachers if someone could read your thoughts.
もし誰かがあなたの考えを読むことができるならば、どれくらいの人がそれでも説教者になりたいと思っていますかと。
And not one of the preachers there raised their hand.
誰一人として牧師手を挙げる人はいませんでした。
This is what David is saying when he says, Lord, I want you to examine my thoughts.
ダビデは私の思いを探り調べてくださいとここで言ってるんです。
Our thoughts have to be right.Before we can enter into the open room.
思いがまず正しくされなければなりません。あの、大声の部屋に入る前に。
How do we do this self-examination very practically and plainly? How do we do?
しかし、実際に具体的にどういうふうにして自己を気にするんでしょうか。
Turn to Isaiah chapter 50.
イザヤ書の50章。
And verses 4 and 5 are some of the most precious verses in all the Bible.
もう聖書全体の中で4節5節は実に素晴らしい聖句であります。
54.
50
verses 4 and 5.
主なる神は教えを受けた者の舌を私に与えて、疲れた者を言葉を持って助けることを知らせ、また朝ごとに覚まし、私の耳を覚まして教えを受けた者のように聞かせられる。主なる神は私の耳を聞かれた。私は背くことをせず退くことをしなかった。
It says God has given me the tongue of the wise person.
神様が賢い者のように、ね、賢い者、教えを受けた者のように舌を私に与えられたと言っています。
That I will know how to speak a word to those that are weary.
もう疲れた者をどのように励ますかを言葉を持つことができるように。
How many of you would like to have a tongue that spoke words of wisdom to weary people?
この疲れ切った人たちに、賢者が話すように話せる言葉を欲しい人何人いらっしゃるでしょうか。
To know how to say the right thing.
正しいことを言える人に。
It says here that the way to have that is for God to awaken us morning by morning.
その方法というのは朝ごとに、つまり毎朝ですね、朝ごとにというのは毎朝主に目覚めさせていただき、
And it says that he will give us the ear of the wise person.
そして賢い者の、教えを受けた者の耳を与えてくださるように。
If you want to have the tongue of the wise person, you have to have the ear of the wise person.
賢者の舌を持ちたければ賢者の耳を持たなければ。
What is that talking about?
何のことを言ってるんでしょうか。
It's talking about every morning when you wake up.
毎朝起きると。
And you're saying your prayers in the morning and you're spending your quiet time with God.
静かな時を持って神と交わる時を持つのです。
After you've studied your Bible,
聖書を学んでから
while you're praying,
お祈りしている時に
Ask God to tell you about yourself.
あなた自身について神様が語ってくださるようにとお願いしなければなりません。
Ask God to reveal to you the areas you need to work on.
この あなたがこの啓発し、またこの発展させたいというかな、その領域、その点はどういうことであるかを神様に示していただきたいと願うんです。
And while you're praying in your bed,
また寝てからも、
morning by morning,
朝ごとに、
God will start to tell you about yourself.
神様はあなた自身について何かを語ろうとするんです。
So you know you shouldn't have said that what you said yesterday.
昨日言うべきことは言ったことは言うべきではなかった。
Shouldn't have been thinking those thoughts that you thought.
昨日思ったことは思うべきではなかった。
And verse 5 says,
5節を見ると、主なる神は私の耳を聞かれた、開かれた。私は背くことをせず、退くことをしなかった。
What should our attitude be when he starts to tell us about ourselves?
神様が私たち自身について教えようとされるときに、我々の態度は何でしょうか？
We should just say two words.
英語ではたった二つの言葉です。
We should say, yes, Lord.
はい、主よという言葉です。
Just to say yes, Lord. That's not in the Bible. Just to say yes, Lord. That's two words.
Yeah. はい、主よ。
We just want to say two words.
二つの言葉を言えばいいんです。
Yes, Lord.
Yes, Lord. はい、主よ。
You know that if every time God says something to you, you say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, your whole life will change.
もし私たちがこの神様が私たち自身について語りかけようとするときに、その都度はい主よ、イエスをはい主よと言えるならば、我々の全生涯は変えられるでしょう。
Let's go on a little further in our study on the labor.
その旋盤についてさらに深く学んでみましょう。
Turn to 1 Corinthians chapter 11.
コリント第一の手紙の11章。11章。
And if you're taking notes, write down 1 Corinthians 11, 24 through 29.
11章の24節から29節までとどうぞ記しててください。
God has actually given us a special time for self-examination.
神様は自己を吟味するために特別な時をお与えになりました。
And that's when we have our ordinance of humility and communion service.
それは宣束式とそれから聖餐式の時であります。
And it says there in verse 28,
28節に、コリント第一の手紙11章の28節、誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。
Verse 29 says we shouldn't take those symbols of his body and bloodunworthily.
主の体をわきまえないで飲み食いするものは、その飲み食いによって自分に裁きを招くからである。
Before you could go into the holy place and eat off that table of showbread, you have to examine yourself out here at the lake.
聖所に入ってパンの机のパンをいただく経験に入る前に自己吟味をしなければならないということです。
Many times when we have communion, it's not serving the purpose God intended it.
もう毎回この聖餐式をしますが、神様が意図としている経験をしていないことがあります。
When it comes time to wash feet,
洗足式の時に来ると、
the men go to their best friend.
大体一番好きなそのお友達のところに行きます。
The sister goes and gets her favorite sister.
そして姉妹は一番好きな姉妹、はいって言えるようなその人のところに行きます。
That's not what God's plan was.
神様のご計画はそうではないです。
We should find the person in the church that we have the most problems with.
教会の中で最も問題のある人のところにを見つけていかなければなりません。
And while we're washing their feet, we should be talking to them about that problem.
この足を洗うというときに、その問題について話し合える、そういう時を持たなければなりません。
I'll tell you a true story.
本当のあったお話をします。
My house in Wisconsin is all white. All the trim, everything, white.
Inside.
Outside.
私のウィスコンスンの家はですね、外部は真っ白です。どこもかしこも真っ白。
And my wife and I had a family that came and stayed with us for several weeks.
そして、your friend かな。
A friend, his wife.
そして友達、その家族がね、全部あの週末にやってきます。
Our soil is not red like your soil here.
私たちの住んでる土地はね、ここにあるこの泣き人の証とは違う。
Black, very dark.
非常に黒々としてる。
And my friend had a four-wheel drive vehicle that got stuck in the mud in front of my house.
私の友達、家族がやってきた時に、もう家の、ま、前でですね、あの自動車が援護してしまった。
There's been a lot of rain.
もう大雨だったんです。
And while my wife and I were gone to the store, he was trying to get his truck off of our front yard.
家内と二人であの買い物に行ってた時、そのもう車が動かなくなってしまって。
I guess he must have been just stopping on the gas pedal.
もう何回も多分もう進まないもんだからガスをどんどんふかしたんでしょうね。
Because when I came home from the store,
お店から帰ってきた時、
the whole front of my house was just spotted with a muddy, like leopard spot.
もう全体がですね、もうなんていうんですか、もういっぱいあの黒煙で汚されていました。
He didn't even clean it all.
全然もちろんあの掃除もしてくれませんでした。
So I got the bucket and I cleaned it all off.
そしてもうバケットに水を持ってきて、そして掃除しました。
I grumbled a little bit.Grumble, complaining to myself.
もうぐずぐずぐずぐず自分自身言いながら。
But I never said anything to him.
彼に何も言いませんでした。
And when I would see my friend Michael,
そしてマイケルという自分の友人に会った時に、
he never knew that it bothered me at all.
彼がどれほど自分をイライラさせているかということを全然知りませんでした。
And several weeks had passed, and then one day we were having communion on Sabbath.
数週間過ぎました。そして教会で聖餐式を持つことになりました。
And it just so happened that I was washing his feet.
また偶然ですけれども、彼の足を洗うことになっていました。
And while I was washing his feet, the Lord said, "You need to talk to him about that."
彼の足を洗いながら、神様は私に語りかけた。あなた、彼に話すべきだ。
And so I told him, I said, Michael, I said, you know what, I've had something against you.
もう本当は私の思いの中にあなたに対するこの非常に、嫌な気持ちを持っていました。
He said, what?
What?
No, really?
本当そんなこと?
I said, yeah, you remember when you put all that mud on my house?
数週間前にね、この私の家がもう本当に汚れた時、
I'm sorry that I didn't
話し出したら、そんなことがあったのか、
それ
はやめなさいと言いました。
It's all right.
それはいいですよと言いました。
So after that, we switched and he was washing my feet.
今度は彼が私の足を洗う場になりました。
And while he was washing my feet,
私の足を洗う場になると、
he said, Brother John, I have something against you.
ジョン、私もあなたに対して非常にあの不満がありました。
I said, what? No!
そんなことないでしょう。
And he began to tell me about something that he had had, he was carrying in his heart.
彼の心の中にずっと持っていた癒やしい心を話し出したんです。
What are we talking about here?
ここで私何を話そうとしてるんですか。
First Corinthians 11 says that when we have communion service, this is a time to examine what's in our hearts and make these things right.
聖餐式に預かる前にお互いの中にあるわだかまり、そういうことについて話し合う機会としなさいって言うんです。
I don't know for certain. I don't know for certain. I don't know.
はっきりしたことわかりませんか?
But if this church is like every other church I've been to,
この教会も私が回った教会と同じだと思います。
There's probably some people in here that have issues with other people.
この教会の中にも同じように、どうも合わないとかわだかまりのある人たちがきっといるに違いない。
There's probably people here that have been grumbling.
で、ぐずぐずこの言ってる人たちがきっといるに違いない。
And before you can go from the courtyard into the holy place,
外庭から聖所に入る前に、
we have to get that all straightened out.
それを全部解決しなければなりません。
We sit here and say, oh, that's a wonderful story.
ああ、これ素晴らしい物語であると、座ってて言うでしょう。
But to enter into the experience of the sanctuary,
しかし聖所の経験に入るということは、
this week while camp meeting is going on,
キャンプミーティングがずっと続いてるわけですが、
you need to go to that person.
その人のところに行って、この何かそのわだかまりがあるならば、
just take a walk down the road with that person.
その人と一緒にどっか一緒に歩いていって、
and try to talk these things through.
そしてこの人と話し合ってみるんです。
The labor was a symbol of self-examination.
この旋盤は自己吟味のを象徴しています。
But it was also a symbol of cleansing or regeneration.
と同時にもう一つは清めあるいは再生を象徴しています。
The word regeneration means to bring back to life again. Something that
もう一度復活すると言いますか。再生する。再び生まれる。これを表しています。
This brass bowl did not only show you what was wrong, but it has water to clean you up.
これはその旋盤を近づき見ることによって自分自身の姿を見るばかりでなくて中に入っている水はそれが我々を清めるということを表しています。
Turn to Titus chapter 3.
テトス3章。
Chapter 3 verse 5.
3章の5節。
Paul says we're not saved by our own works.
ポールは我々が救われたのは行いによるのではないと言って、私たちの行う先の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊によって新たにされて私たちは救われたのである。
That's the washing of regeneration.
再生の洗いと書いてます。
That is symbolized by the labor.
これが旋盤によって表されているんです。
We have to ask God by His Holy Spirit to wash our mind.
神の聖霊によって我々のその心が洗われるように。
The devil is always trying to soil our mind, to dirty them. But we must ask God by His Spirit to wash our mind.
もう悪魔はいつでも我々の思いを汚そうとして働いています。聖霊によって洗い清めていただくことを願っています
。Our time is running out, so I'm just going to give you a couple of verses here.
もう時間がなくなりますので、このことについての聖句だけを差し上げております。
The Bible says in Ephesians 5 and verse 26.
エペソ5章の26節です。
Ephesians 5, 26, that we're washed by the word.
言葉によって洗われるというと書いてます。
It's by reading the things that are in the Bible that it washes out the dirt in our mind.
聖書の言葉を読むことによって我々の心にある汚れが落とされ清められる。
Friends, this word is such a strong cleaner.
この神様とこの聖書というこの言葉はもう非常にすごい、なんていうか、潜在である強力、なんていうんですか、強力、ここにね、
that even if you're very, very sleepy and tired, and you can just barely understand what you're reading, if you're very sleepy while you're trying to read the Bible, and you can barely understand, but you're so tired, it will still work to cleanse.
疲れていて、もう眠たくて、もう読みたくないということでも、時でも、読んでると、それでもね、清めてくれるというんです。
So we need to keep on reading.
ただひたすらに読み続けるんです。
The other agency that the water represents is the cleansing of God's Spirit.
水は何を象徴しているかというと、もう一つは御霊を表しています。
1 Corinthians 6 and verse 11 says that our mind is washed by the Spirit.
コリント第一の手紙の6章の11節、御霊によって我々の心が洗われると書いています。
Turn with me to Exodus chapter 30.
出エジプト記の30章を開いてください。出エジプト記30章。
In Exodus 30 in verses 18 through 21,
18節から21節まで、
it tells us how the priest washed in the lake.
祭司が洗盤で身を清めたことについて書いてあります。30章の
And verse 19 it says, you can read verse
19. 30章の19節から読みます。アロンとその子たちはそれで手と足とを洗わなければならない。
It's also repeated in verse 21 what they were washing.
21節にも繰り返して、すなわちその手、その足を洗ってと書いてあります。
What parts did they wash? Ask them.
どの部分を洗うように言われていますか？手と足。
Hands,
hands.
And feet. It's very interesting what God told them to wash in the water.
この水で洗うようにと命令されているこの言葉、興味深いんですが、
I have a question for you.
質問があります。
What do the hands and feet have in common?
普通、手と足というのは何を表しているでしょう？手と足。Work. Action. Behavior.
行為。
Yeah. Behavior.
Okay. The hands have fingers.
手には指があります。
How many fingers do they have?
指いくつありますか？みんな。
How much do you say?
いくつありますか？
10本。I went to Africa a few years ago.
数年前アフリカに行ったことがありますか？
A country called Togo is in West Africa, a French-speaking country.
トルコといってフランス。量ですが、フランス語を話すところです。
And I was there with another brother, and we were doing meetings with some Sunday pastors.
もう一人の兄弟と一緒に行きましたが、その日曜教会の牧師たちとの集会を持ちました。
We were then scheduled to do big meetings for all of their congregations.
この彼らの日曜教会の教会も全部集まって、集会をするという計画がありました。
They had written, the Africans had written letters to America asking someone to come to teach their people.
アフリカの方からお願いがあって、アメリカの方に、誰かアメリカから送ってください。そして、トルコといったその地域のアフリカの人たちに教えてくださいってお願いがあったからです。
And it was a miracle that somehow I was involved in that. Someone called me and asked if I wanted to go.
何か知らないけども、奇跡ですけれども、誰かが私の方に電話をかけて行かないかということになったんです。
Well, when we got there, they found out that we were Seventh Day Adventists.
そこに着いたときに、
the ministers found out. Well, after we arrived, they found out.
そこに着いたらですね、着いてから我々の専門性アドベンチスであるということを知ったんです。
And these pastors were part of a big ecumenical union.
これらの集まった牧師たちというのはもう教会合同運動を推進する人たちでした。
And the local Adventists there were not a part of that ecumenical union.
その地域のセブンス・アドベンチストの教会の人たちはそういう教会運動に加わりませんから。
Say amen.
しませんね。はい。
And so they said, oh no, we can't have you guys speaking to us because you won't be part of us.
あなた方セブンス・デーなのか。もう、あなた方来ては困ると。
So they canceled the meeting.
そこで集会を、ね、大きな集会でしたが、それをキャンセルしました。
So when I arrived on the plane after flying halfway around the world.
この、もう地球を半周してやっと到着してからのことです。
They told us no meeting.
集会はキャンセル。
And the Sunday pastor that invited us felt very bad about that.
もう日曜は、その私たちを招待してくれた日曜教会の牧師は非常にもう困ってしまいました。
So they said, well, at least you can study with us, you know, but you can't speak to our congregation.
もう教会員その人たちの前では話すことはできませんから、じゃあ我々でだけ話してくださいということに。
So they invited their other pastors, and we began to do meetings with 12 pastors.
そこで、他の牧師たちに連絡して12名集まってまいりました。
And you know what I learned?
何を私は学んだかと言いますと、
They do not know their Bibles at all.
全く牧師たちは聖書を知らないということです。
We had a meeting on the ten, on the law of God.
神の律法について研究しました。
And I asked these pastors, how many commandments did God give on Sinai?
この牧師たちにですね、シナイ山で神様が戒めを与えたときに、いくつその戒めがありましたかと聞きました。
And most of them didn't know.
ほとんどの牧師は知らないんです。
All they ever read is the New Testament.
彼らが読んでいるのは新約聖書だけです、ほとんど。
Because as I was teaching them, I would keep asking them how many, and they're like, oh, I forgot.
何回も神が与えた実戒にはいくつありましたか、実戒というか、今しめにいくつありましたかって質問するんですが、
And I kept saying,
忘れましたとか言うんです。
10.
私は、こうですよ、と繰り返しました。
And I finally told them, look at your fingers.
そして、ご自分 の指を見てくださいと言いました。
How many fingers do you have?
あなたはいくつ指いくつありますかと言いました。
And we went through all of the commandments.
そして一つ一つ戒めを勉強していきました。
And we told them, if you're not going to keep the Sabbath, you're going to keep Sunday.
もし安息日を守らなければ、あなた方は日曜日を守ってください。
You might as well cut off one of your fingers.
もうこの、指の一つを切り落としてしまうことになりますよと言いました。
Because God gave you ten fingers to remember the ten commandments.
神様は私たちにその覚えることができるようにその一等の指を与えたんですよと言いました。
And they whispered to each other.
そしてね、お互いにこの噂をしてるんです。
They didn't know how to answer that.
答えることができなかった。
And I said, God has given you ten fingers.
神様はあなた方に、ね、どんな指を与えたんですか?
Everything you do, all of your actions,
ですから皆さんがやる全てのこと、行動は
are in harmony with the Ten Commandments.
実戒と一致して調和していなければなりません。
And God has given you ten toes.
そして足の指も10頭あるでしょ?
So that everywhere you go,
ですからあなたが行くところはどこでも
the priest washed his feet at this bowl.
祭司は必ずここ旋盤で足をも洗いました。
Everywhere that you go is in harmony with the Ten Commandments.
実戒と調和するこのところに行くということが大事です。
And this picture that we have of the priest washing his hands and his feet.
この祭司が手と足を洗うということは
is a representation of God making clear and clean.These ten principles in their life.
この生活においてもう神様の原則をもうはっきりと頭に置いておくということ。
If you had someone that was working in a rice paddy all day long,
もし畑で、ね、田んぼでもう米を植えるためにね畑をで一日中働いてるとします。
They could end up with so much mud on their hands and their feet where you couldn't even count their fingers or their toes.
もう泥だらけになってね、もう足の指も数えることができない、手の指も数えることができないほど泥だらけになってしまう。
And the experience of the labor is to make plain the ten fingers and the ten toes to get them so clean that they can be seen clearly by everyone.
もうこの何て言うか旋盤で手と足を洗うということはもうはっきりと指を確認してそして誰でもあの人はどの指があるどの足の指があると見えるようにするためです。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹方、
今晩
の終わりに来ました。
And we see that in the symbol of the brass bowl,
この旋盤が象徴しているところのものは、
God is giving a call to us to turn away from self-exaltation.
この自分自身を高めるというそういうこの思いから離れるように。
He's asking the church, represented by that woman, those women.
教会。
He's asking the church, represented by the woman with the looking glasses.
そのいわゆる鏡を持った女たちに代表されるその教会に。
To give up the tools of self-exaltation.
その教会が自己称揚をするそういうことは一切やらないようにというメッセージを与えているわけです。
In the labor experience,
旋盤において、旋盤の経験において、
God is asking us to do a further work of self-examination.
さらなる自己吟味に入るように、ね、望んでいらっしゃいます。
Like the disciples, we really don't know ourselves.
弟子たちのように我々自分自身を知らないんですね、本当に。
We have an experience with God, but there's some other things that He wants to reveal to us.
神様との経験を今まで持ってきましたけれども、さらなるものを神様は示そうとしておいてんだ。
And the way that He revealed it to us,
そしてその神様が示される方法というのは、
is by waking us morning by morning.
毎朝、朝ごとに、
and we ask him to show us ourselves.
そして私自分自身が見れるようにと神様にお願いします。
I'm asking you to bow your head right now.
今、頭を垂れていただきたいと思いますが、
We're going to pray.
お祈りします。
Oh, Father in heaven.
天のお父様、
As we examine this truth of the labor,
この旋盤を通して与えられる真理を学ぶとき、
We hear your voice speaking to our hearts.
我々の心にあなたの語りかける声を聞きます。
We don't even have to pray, Lord. We know of many areas where we need to be cleaned up.
もう清められなければならないいろいろな点を知ってます。
And we pray this evening,
今晩、
that you will bless Your people at this camp.
このキャンプミーティングに集っておられる一人一人を祝福してくださいますよ。
And you will let the water of your word,
あなたの御言葉の水が、
and the water of thy Holy Spirit,
聖霊の水が、
clean up our hands and our feet.
我々の手と足を清めていただけますよ。
Even now as our head is bowed,
今頭を垂れておりますか。
We ask that you would wash us and cleanse us.
私たちを洗ってください、清めてください。
And prepare us to enter into the golden room.
黄金の部屋、聖所に入ることができるように備えてください。
And before I close this meeting this evening,
今晩、その集会を閉じる前、
I don't want to pass up the opportunity to give someone a chance to reconsecrate themselves to the Lord.
この時にもう一度主に献身したいと。決心する決心を表すこのチャンスを見失いたいと思いません。
Perhaps in our message this evening,
今晩のメッセージが
You recognize that you need to have the experience of the labor.
この旋盤の経験が必要であると認められたことと思います。
And you would like God to do that for you.
もし皆さんのために神様にそうしていただきたいと思うな
ら、
それが皆さんの欲望、願いであるならば手を示していただきたいと思います。
Oh, Father, you see the hands of your children.
天のお父様、あなたの声を見てご覧になっています。
They're asking you right now to give them this experience.
今彼らはこの経験を今与えてくださいと願っております。
We thank you, dear Jesus.
イエス様、感謝いたします。
But for this truth that you've given.
この真理を与えてくださったことを、
and the blessing that you will give to your children.
そして我々に与えられた祝福を、
because you've asked it in the mighty name of Jesus.
これらのことをイエス・キリストの名によってお祈りいたします。 後の8節歌って歌いましょう。そして一つ一つの出来事の中で神様のご品性の一面一面を見ることができました。この外庭の一番最初の門のいわゆる幕はキリストの受肉を表しています。キリストが神が肉体をとって現れた。そしてヘブル書の2章の14節から見ると彼は忠実で、そして哀れ深い、
救い主であることを知ることができました。
The altar burnt offering is a symbol of the cross.
で祭壇は十字架を表しています。
That's where the sacrifice was consumed and he was often slain. The animal was slain on the north side of the altar.
救い、生贄がここで殺されて捧げられたんですね。そして、生贄は祭壇の北の方で殺されて捧げられたのです。
And Romans 5, 7 and 8 says that Jesus dying for us reveals his love.
ローマ書5章の7節、イエス様は私たち罪人のために死なれたと言っています。
We talked about the fact that after Jesus ascended, he began his ministry in the holy place.
そしてイエス様が復活して昇天されてから第一の部屋、聖女の部屋で奉仕を始められました。
And he continued that for over 18 centuries.
そして18世紀もずっと続けてこられました。
And it represents his perseverance and his faith that he will ultimately purify his people.
罪人に対する信仰とそして忍耐を持って奉仕されてきましたが、ついには信者を全く清めてくださる働きに入られます。
But that ministry ended in 1844 and now he is doing the work in the most holy place.
1844年に聖女の奉仕は終わって、今は至聖所に入っていらっしゃるんです。No, that purpose.
Okay, you're saying that
the marriage, the repentance, and the sanctification for the sin, all the sins.
Okay. In the most holy place, Christ marries his church that he has purified through his priestly ministry, sacrifice.
Yes. そして至聖所において悔い改めた罪人がキリストとついに結婚するという、完全に聖化するということを表しています。
And the rear wall of the courtyard represents Christ coming back to the earth.
そしてこの外庭の裏側の一番最後の壁はキリストが私たちを迎えにおいでになるキリストの再臨を表しています。
We've talked about this week how the plan of redemption begins in heaven, represented by the golden rooms.
これも学びましたが、いわゆる天の食材の計画は天で始まって、
But then the plan of redemption moved from heaven to earth, where Jesus came and took on his body, baptized and died on the cross.
この地上に移されて、イエス様が受肉なさって。バプテスマを受けて、そして祭壇にご自身を捧げられた。
The evangelical Christians understand these first two phases, but that's where, after that, they get very confused.
福音主義のクリスチャンは、天からイエス様が下ってきて、人類のために死なれたということは分かっています。
But the Bible teaches,
その後はどうなるか、混乱です。
The Bible teaches that the plan of redemption moves to earth, and then it moves back to heaven after the cross.
しかし福音は、イエス様が十字架にかけられてから今度はまた天の聖所に戻られる。そして、聖所の後は至聖所に入られて、至聖所から今度は戻ってこられるんですね、この地上に。
And in the end, after his most holy place ministry is over, he's coming back a second time to take us home.
そして至聖所の働きが終わると、この地上に再び戻ってくるということです。
We talk about the sanctuary again, moves in two directions. It goes towards the east and it comes back to the west.
聖所の象徴は双方向性であるということですね。この地上に。それからまた手に戻って左側にまたこの地上にもう一度戻ってこられると二つの方向を持っている。
So when you're staying in the sanctuary you have to look at the symbols and moving in two directions.
ですから聖女の象徴を見てですね、両方の方向に動いているということを見なければなりません。
But all the symbols that are in the sanctuary have more than one meaning.
そしてしかし聖女の象徴のメッセージはこの一つの記号は一つ以上の多様な意味を持っているということを覚えていなければなりません。
We've gone through the experience of the sanctuary. Do we have a
time? That's all. I don't know why.
I don't think we have something wrong. We're having a few technical difficulties. That's the guy who's using board. I'd like for everybody to draw on their on a piece of paper the bird's eye view of the sanctuary.
聖書の、聖書の概略をまた皆さん書いてみてください。はい。長方形をこういうふうに描いて、そしてあの下の方にはあの入り口がありました。
And then draw your box where the,
祭壇を描いて、旋盤を描いて、
and the labor.
そして聖所。聖所は2つに分かれますね。右にパンの机、左に食材、そして真正面に金の砲弾、そして一番奥の死聖所に、契約の箱がありました。
And then, at the bottom, I'd like you to draw a few tents.
そしていくつかの、 あの宿営、民が住んでいる、テントを描いてください。
We talked about the fact that in the events in the plan of redemption, which we just recapped on.
先ほど見ましたように左側には、神が人類のためにしてくださった出来事がそこに書かれるべきです。